生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
ナレーターの金沢秀明です。
アシスタントの志田美春です。前回はこの戦略として釜状赤血球に対するこう診断を作っていくということで、釜状赤血球症とあとサザンブロッキング法についてですね、教えていただきました。
はい、ちょっと専門の話説明しておきたいことがですね多すぎて、なかなかキャリーノイズの話に進んでいかないんですけれども、ちょっとここを説明しておかないとですね、何話してるか分かんないかなと思ったので、いろいろと志田ちゃんにもですねお手伝いしてもらいながら喋っていきましたが、いよいよですね、キャリーのですね、DNA 化学合成の日々というところで、どういったことをやっているのかですね、をお話ししたいと思います。まあ、最初ですね、入社して、キャリーはですね、DNA の化学合成に関してはまだやったことがなかったので、これをですね、文献を調べて学びます。で、ですね、まあ、これで、合成をしていくというところなんですけども、また、いつも通りですね、すぐ、合成ができるようになるとですね、ルーティンワークが特に激しいので、もう、すぐ飽きちゃうということになります。で、どんなですね、感じで、DNA 合成をするのかっていうのをですね、まあ、ちょっとかなり調べたんですけど、かなりざっくりとお話をさせていただきます。で、DNA はですね、まず、当時ですね、もう、DNA 自体、デジタル、デオキシリボ核酸と呼ばれる形でですね、グアニン、シトシン、チミン、アデニンですね、この4種類の核酸と呼ばれるものですね、これがですね、順番につながっていって、AG、AAC、T、GGG とかっていうような形で、並んでい、るという、まあ、一本の長い鎖ですね。これが、相補差って言いますけれども、A は T に、G は C に、A は T に、G は C ですね、に、まあ、水素結合っていう形でですね、結合してまして、2本になって、くるくるくるっと、二重の螺旋構造を描いているという形のものになります。で、これをですね、一本差の形で、A をつけて、その次に G をつけて、その次に T をつけてみたいな形で、人工的に合成できるようになってました。で、ただですね、合成、自動で合成してくれる機械っていうのはなかったので、これ一個一個化学反応でやっていかないといけないっていう形でですね、で、どのようにやっていったのかというところになります。で、まあ、AGCT と、例えば、合成したいっていうふうになりましたらですね、まず、カラムというですね、ものの中に、最初ですね、AGCT の場合ですね、化学合成の場合は逆側からやっていきますので、A, G, C, T なので、カラムにですね、まず T がついているというようなものを用意いたします。で、ここにですね、この T にはですね、その次に、C をつけてやらないといけないという形なので、C の溶液をですね、流し込んでやるわけですね。そうすると、T のところに生えている腕にですね、C が引っかかって、ピチョッとひっついてくれるということが行われます。で、逆にですね、この C の方のもう片方の手ですね、こっち側にまたもう一個の C がひっついてしまったら困るので、ここには保護器というものが付けられていて、化学合成は C に対しては片方の手は空いてるけども、もう片方の手は空いてないという状態が作られています。まあ、キャップをはめられてるっていう、まあ、片手はポケットに突っ込んでるような状態を作ってやるということですね。で、T の次に C がひっつきます。で、これで T から C がひっついた状態のものが出来上がるんですけれども、それでですね、動きを外して、やるということをして次 G を流すんですけど、この前にですね、大事なことがありまして、T の先に C がついてないで T だけで止まってしまったやつですね。これが次の反応の時にですね、別の塩基をひっつけてしまうと困ったことになるので、この T にの片手、空いてるやつで反応しなかったやつは、ポケットに突っ込んでもらうという形のことをします。まあ、キャップをはめてやるんですね。T の片手にキャップをはめ、えー、は 反応しなかった T の片手にはキャップをはめてやって、で、その後で、C の方のポケットに突っ込んでる手を今度出してやる。まあ、キャップを剥がしてやるっていう、そういうような作業をします。で、それから次にまた G を流し込んで、反応しなかった C のポケット、C をですね、今度またポケットに手突っ込ませて、今度 G の方の空いてる、ポケットに突っ込んでる手を剥がしてっていうことをしてっていう形でですね、繰り返していくっていう形で、やるんですけども、まあ、これ口で、パパパッとこう今説明しましたけれども、これをもう一回一回溶液を変えながらですね、手作業で、いろいろな反応を進めていくというところでですね、まあ、非常にめんどくさいわけですね。で、キャリーが求められているのは、10塩基からですね、20塩基ぐらいの長さのものをおそらく合成してたと思われますので、これの作業ですね、まあ、10回とか20回とか、場合によっては100塩基ぐらい求められたとしたら、100塩基ぐらいまで、100回とか繰り返さないといけないというところで、もう非常に大変だったみたいですね。手作業でやる場合ですね、だいたい、20塩基ぐらい作るのに1ヶ月ぐらいはかかったそうですね。という形で、まあ、本当にプローブを作るっていうのは大変でした。で、キャリーはですね、これをですね、なんとか、楽にできないかなっていうことを考えます。で、まあ、シータス社自体もですね、プローブを作る効率をですね、上げてくれっていうのをキャリーに要求してました。まあ、効率を上げてもらって、量を、一回で作れる量をアップするとかですね、生産スピードをアップするとかっていうことを求めてきました。で、キャリー自体はですね、まあ、そういった努力というか、まあ、自分が手を抜くための努力でもあるし、あと何かこう、新しいことをするっていうことに対する、取り組みもすごく好きだったんでですね、そこに対して、いろいろと頑張ります。で、スピードアップのためにですね、非常に、なんていうんですかね、他の科学者、研究者たちからはですね、批判を浴びることをやります。というのがですね、出来上がったプローブ、DNA はですね、配列通りに作られているかどうかっていうのを、シーケンスですね、DNA の配列がきちんとできているかどうかっていうのを読むため、まあ、DNA を読むことをシーケンスっていうんですけれども、シーケンスっていう作業をして、品質鑑定をするっていうのが一般的な流れだったんですけれども、それをですね、省いたんですね。で、俺の作ったオリゴ DNA はきちんとできているはずだっていうことで、他の研究室に納品をするということをいたします。で、その省いたですね、シーケンスなんですけれども、シーケンスのやり方にはですね、この当時ですね、あったのがマキサム・ギルバート法っていうのと、あと、サンガー法っていう方式がありました。で、ですね、どちらもですね、非常に最初に、作ったオリゴのですね、量を必要とします。というのが当時、PCR みたいな手法がなくてですね、量を増やすっていうことができなかったので、もう、一回だけの反応でですね、きちんと、まあ、配列が見れるようにしないといけないっていう形で、これまた配列を見るためにはですね、電気エイドをするっていう形で、それでそのバンドを検出するっていうやり方を取るんですけれども、このマキサム・ギルバート法も、サンガー法もですね、どちらも、鋳型となるですね、オリゴの出来上がった、型となるオリゴの量を必要としましたので、せっかく使ったものをだいぶ減らしてしまうっていうことが、起こりますよというところですね。ちょっと、シーケンスの方法に関しては、ちょっともう今回はかなり調べて説明しようかなと思ったんですけども、省きます。まあ、ただ、そういった形でですね、きちんとできているかどうかっていうのを分からないものを納品されたと、他の科学者たちは感じてですね、実際、実験して、実験進めていって、失敗した場合にですね、これは、マリスが作ってる DNA が悪いんだっていう形でですね、マリスを責めるようになります。で、マリスはマリスでですね、いや、お前らの実験が悪いんだろうっていう形で逆に罵りますっていう形で、研究者間同士でですね、非常に、仲が険悪になっていったということに、が起こりました。 で、マルスはですね、シーケンスに対しての、品質検定ではなくてですね、彼独自の理論で、出来上がっている DNA が正しいだろうということを、開発してました。で、それがですね、マルスの研究室にはですね、UV の Q コードを測るための、まあ、機械があって、これには、温度調節機能もついてたらしいんですね。なので、出来上がったオリゴをですね、その DNA の UV 吸光を測るためのキュベットって言われるですね、そう、光を透過するためのですね、まあ、キュベットと言われるところの、1センチかける1センチぐらいの、大きさのものなんですけれども、そこにですね、DNA の溶液を入れて、それでですね、UV を当ててやって、で、UV のですね、260ナノメーターですね、これ、を当ててやって、最初に出した光の量がですね、どれだけ、1センチの光路長は、あ、あの、UV が通ってる間に、弱まるのかっていうところから DNA の量を推測することができるんですけれども、その原理を使ってですね、DNA を、オリゴ DNA を、きちんと出来上がってるかどうかっていうのを推測するということを行います。で、まあそうは言ってもですね、配列までわかるわけじゃない、わかるわけはないじゃないかというところで、他の科学者たちは責めたわけなんですけれども、マリスはですね、自分の独自理論でですね、一本差 DNA の場合は、その Q コードがですね、下がって、二本差 DNA の場合は、あ、逆か、一本差 DNA の場合は、Q コード、あんまりDNA が Q コードしないんですけれども、二本差の場合は Q コードするっていうことでですね、それのその Q コードの違いによってですね、作ったオリゴ DNA といえども、まあ、折り返ししたりとかですね、他のオリゴとですね、ハイブリ、まあ、ひっつく部分があったりとかして、Q コードが上がったり下がったり、まあ、一本差の場合に、一本差になっている場合と二本差になっている場合で上がったり下がったりするっていうようなですね、そういった性質を多分利用したんだと思うんですけれども、温度をかけてやって、で、徐々に冷やしてやって、その間に Q コードがどう変化するのかっていうので、まあ、キャリー独自のですね、理論で、これは配列がこうだろうというような予測を立てるというようなですね、そういうようなことをやって、これはちゃんとうまくできてる DNA だっていうことをですね、言ってたらしいんですね。ただ、まあ、これはキャリー独自の理論だったので、批判する人たちが非常に多かったということで、まあ、それは自分の実験失敗したときにですね、どっかに原因を求めて、こんないい加減な、検証しかしてない DNA プローブを納品した、あいつが悪いんだっていうやり玉に上がったっていう感じですね。
まあ、確かにその今もそうですけども、シーケンスをしてこそみたいなところがありますし、もうそのシーケンスに対する絶対的な信頼度っていうのは、まあ、この研究分野においてはありますので、それ以外の方法を取るっていうこと自体がやっぱりこう、人出なしとは言わないですが、まあ、それに近いような
うん。
扱いを受けたっていうのは、まあ、うなずけますよね。
まあもう間違いなくキャリーがやってることはおかしいですよね。
ただ確かにその、Q コード一つにとってもそうですし、シーケンス一つにとってもそうですけど、やっぱりこう、合成したものの、大部分をそれに使わなきゃいけないというか、やっぱりこう、その試験をするためにたくさん必要だっていうのは、あると思いますので、まあそういう意味で、まあ、そのシーケンスと UV の Q コードであれば、Q コードの方が、まあ少なかったから、まあそれでいいだろうというところだったのかなとは、思いますか。なかなかね、そういうふうには、まあ、皆さん思うのは難しいのかなと思いますね。
そうですね。で、まあ、ちなみにですね、キャリーがこの行った独自理論っていうのは、まあ、今では、ちゃんと理論になってまして、まあ、DNA の融解曲線っていうので、メルティングカーブっていうですね、ことで、使われてる、測定技術になります。まあ、DNA の溶液を加熱して、二重らせん構造がほどけて一本差になるにつれてですね、 紫外線の急降度が増加するっていう現象を、まあ、測るということですね。まあ、今だとさらに感度を上げるために、ここに、日本差にだけ特異的に張り付く蛍光物質を入れたりとかしてですね、エバグリーンとかって言われるものを入れたりとかして、測るようになってますけれども、まあ、これをですね、本当に、まあ、地で言ったというか、先にやってたような、実験だったのかな、とは思いますね。で、ただ、他の研究者からはそれは信じられないというふうに、まあ、叩かれたわけなので、でですね、研究者、他の研究者たちと、キャリーとのですね、対立があまりにも激しくなったので、まあ、特に、またキャリーはですね、非常に人が悪くてというか、自分の理論をですね、疑ってくる研究者を非常に口汚く罵るのが得意だったみたいなんですね。なので、まあ、人間関係を、がどんどん悪くなっていくっていうのを見かねた、トム・ホワイトですね、シータスにキャリーを誘ってくれた人ですけれども、この方が当時偉くなってましたので、キャリーに、ちょっとお前の理論、本当に正しいのかどうか、実際シーケンスをやって確かめろっていうふうに命じます。で、何個かのですね、オリゴをその UV で測って、メルティングカーブを書かせたものと、シーケンスの情報とですね、シーケンスでの検証を行ってみたところですね、キャリーの理論が結構正しいっていうことが証明されちゃったみたいなんですね。なので、まあ、キャリー自身は、単にもうシーケンスめんどくせえからしたくないっていうことで、一生懸命、その理論を作ったわけですけど、これがやっぱり、彼、なかなか頭が良くてですね、他の研究者では理解できなかったけども正しかったっていうことが証明されたためにですね、この問題に関しては一応の決着を見たようです。で、かつですね、トム・ホワイトからのですね、キャリーに対する信任が非常に厚くなったようです。
いや、でも本当トムさんのこの理解があるというか、この、まあ、英断というか。
そうですね。もう、英断のおかげというか、まあ、よく、全体的には嫌われるけれども、こいつは、できるやつだから置いとくっていうですね、その考えはなかなか面白いなと思いますね。
まあ、なんかよくあるのが、組織だとどうしても感情論で。まあ、こいつ嫌われてるし、自分も嫌われたくないから追い出そうみたいな発想になることもあるのかなと思いますが、やっぱりそこは科学者として、フェアにというか、理論を証明してみるようにっていうふうに、言うっていうところは、やっぱりちょっとこう、研究者としての、なんか、意地というか、プライドみたいなのがあったのかなっていう気もしますね。実際そのトムさんが、そのキャリーさんを誘ったわけなので、まあ、その能力自体もその評価、もともとしてたっていうところはあるのかなと思いますね。
そうですね。やっぱり、なんか、誘った以上は、守ってやらないといけないっていう男気が働いたのかもしれないですね。ちょっと、まあ、そのあたりは分かんないですけど、まあ、結果として、マリスの理論が正しかったというところですね。まあ、一応の決着を見て、トム・ホワイトもほっと胸をなで下ろしたんではないかなと思います。
確かに。まあでも本当こういう手抜きじゃないですけど、なんかそういうのって良くないよねっていう風潮って日本もありますよね。
あ
なん
り
か
ます。
こう、
すごいあります。
料理も手抜きしちゃダメとか、なんか時短料理とかちょっとあれは邪道だみたいな話とか。でも最近はそういうの結構受け入れるような風潮があるのかなと思いますけれども。やっぱりこう、手をかけてでも正確にやることの方が大事だみたいなところってやっぱりこう文化というか。で、そういうのが根付いてしまっていると、なかなかこのもっと代替で簡単にできるような方法があったとしても、そういったところになかなかこう移行していかないっていうのはあるのかなと思いますね。
ですね。
実際その研究の現場でもそういったことってやっぱ起こってしまっていて、まあ、それはもちろんその、サンガーさんとかもそうですし、そういった素晴らしい手法を開発された先生方に対する敬意ももちろん必要だとは思うんですけど、やっぱりそのサンガ法じゃないですね、サザンブロッティングとかもそうですが、その時代時代でやっぱりこう技術って移り変わっていくものですよね、私たちの生活もそうですけど。だからこう、やっぱりそこは頭を固くするんじゃなくて、柔軟に考えないといけないんだなっていうのを改めてお話を。聞いてて思いました。私自身もやっぱこの方法がいいよねみたいに思ってしまうところありますので。
いや、まあ本当、 もう本当その通りですよね。なんせ、手抜きのおかげで、いろいろ発展してきてる部分もあると思うので、それを
もう。PCR もね、手抜きでっていうとこですもんね。
そうですね。はい。で、キャリアですね。この後ですね、シーケンスをもう省くっていうようなところでの、手抜き技術を一つ確立した後ですね。これ本当、彼の、人脈のおかげかなと思うんですけれども、大学時代のですね、友人でですね、ロン・クックっていう方がいたそうなんですけれども、この方はもともとですね、ペプチド合成の専門家でですね、ペプチドの自動化機械とかを、作ってるような人だったらしいんですね。で、このロン・クックがですね、バイオリサーチ社っていうところでですね、DNA 合成機を、自動の DNA 合成機ですね、っていうのを開発してたみたいで、その原型をですね、キャリーに見せて、かつ、キャリーのラボにですね、この原型の機械を持ち込んでくれたらしいです。で、キャリー自身はですね、その今までこう手作業でやってたことが、結構こいつで自動化できるっていうところに非常に喜びまして、ね、で、夢中になります。で、もうまさに今まで1ヶ月かかってた仕事がですね、1日で終わるっていうところで、これをですね、商品化するためにはどういうプログラミングを書けばいいのかというようなところをですね、かなりいろいろと積極的にですね、提案をしたそうなんですね。そのおかげでですね、この、自動化装置はですね、自動化された DNA 合成装置ですね、は商品化されてもすぐにタリマリスのラボにですね、設置されまして、そのおかげでですね、シータス社はですね、他の業界に、バイオ業界の中で先駆けてですね、DNA 合成が自動化できる研究室となりました。で、これがですね、合成技術がどんどんどんどん、その後もうなぎ登りに上がっていったおかげでですね、キャリーの仕事っていうのは、DNA 合成でしたので、それが、ほとんどなくなります。で、キャリー自身はですね、そのおかげでですね、時間ができて、コンピューターを、いじくり回すんですね、日々になっていったそうですね。で、そのおかげでですね、できた時間でコンピューターいじくり回したおかげでですね、研究室のですね、仕事の管理をですね、どんどん単純化していくような、コンピューター管理をするようなプログラムっていうのを考案したりとかしてたそうです。で、最終的にはですね、研究室のありとあらゆる実験などの管理をコンピュータ化してですね、自宅の端末で、研究室の様子を見れるようにまでしてしまったそうなんですね。
おお、じゃあもう、あれですね。リモートで仕事ができちゃうってことですね。
そうですね、もうなんか実験室の管理をリモートでできるようになっちゃったっていう感じで、出社もしなくていいようなぐらいな感じにしてしまったみたいで、なんかこの時代にそんなことできたのかなっていうのがすごい不思議なんです。
そうですよね。いつの時代だったかなみたいな、ちょっとこう、錯覚を起こしてしまうような感じがしますけど。もうだってね、50年以上前ですもんね。
そうですね、50年、40年ぐらいは前か
40年か。40年ぐらい前か。い
な。
や、でも。
そうですね、ぐらいは前っていう感じですので、
だってスカイプあったかな？ないな。多分ないなって感じですよね。
インターネットもないですよね。
ですよね。コンピューターって本当にそういう機械を動かすための、
だから、
頭というか。
コンピューター通信とかが出来上がったぐらいの時代じゃないかなと思うから、普通に電話回線で、文字を送ったりとかして、楽しんでた程度の時代だと思うんですよね。
確かに。
なので、その時代にそんななんか、多分大した、この機械はここまで動いているとか、そんな程度なんだとは思うんですけれども、ある程度、いろいろ見れるようにしちゃったのかなっていう感じですね。
いや、すごいですよね。発想がもう、会社にすら行きたくないというか。
そう。
もう、そういうことですよね。もう。
ことですね、本当に。なんか、もうそこまで何でも自宅で見れるようにしちゃうっていう、もう怠け者の極みというか。
確かに。
もう何でもかんでももう自動化しちゃって、自分が関わるところはなるべく少なくしていくっていうのが、まさにこの先に、PCR を発明するヒントになったのかなと思うんですけれども、このコンピューターを当時いじくり回してたおかげでですね、DNA 合成機もそうですけれども、ループする作業っていうんですかね、DNA の化学合成もキャップをはめたり、外したり、次の基質を流し込んだりっていうのを繰り返すような仕事ですので、こういうループする仕事っていうのはコンピューターが非常に得意とするところで、そこに、マリスは触れたおかげですね。で、あと、先ほどの、メルティングカーブですね。DNA の2本差が、と1本差で Q コードが違うというようなところが、ヒントとなってですね、その後、PCR の開発というか、アイデアがおも、を思いついて、それで、今後の PCR の開発に進んでいくというところになります。で、PCR の原理ですね、思いついたのがですね、非常に、有名というか面白くてですね、1983年ですね、の5月なんですけれども、金曜日の夜にですね、週末、キャリーはですね、自分が持ってた酸素でですね、週末を過ごそうと思って、助手席にですね、当時付き合ってたですね、シータス社の同僚で、恋人のジェニファーを乗せてですね、田舎道をですね、ホンダのシビックで何時間もドライブしてたそうですね。ちなみに僕のおとんもですね、ホンダのシビック乗ってたんで、ちょっと懐かしかったんですけれども。で、ジェニファーはですね、助手席で寝ていまして、キャリーは運転しながらですね、鎌型赤血球病を引き起こす、ベータグロブリンですね、異常なベータグロブリンの遺伝子配列が、たった違うですね、天変異を起こしている部分を、やっぱりどうやったら、サザンブロッティングとかしないでですね、簡単に検出すればいいのかなっていうのを、ずっと無双してたらしいんですけれどもね。どうも、でですね、ちょっと、本だったりとかネットだったりとかでですね、いろいろと調べてみたんですけども、キャリーが言ってることが一貫してないのでですね、多分彼の思考回路はこうだったんじゃないかなっていうのを僕が想定して、ちょっと説明をしていきたいと思います。まずですね、ベータグロビリン遺伝子はですね、サンガシーケンスの方法で直接読むっていうのを試行実験で、試したみたいなんですね。ただ、この当時はですね、このサンガシーケンスは、サイクリング、PCR がまだ発明されてないので、サイクリングして、バンドの量を増やすっていうことが、まだ実現できてない、1回だけの、実験となりますので、非常にその鋳型となる DNA 量を必要とするという形で、感度が悪くてですね、変異が正確に見るっていうことは無理だろうというようなところで、これは手間としてはですね、サザンブロッティング法よりもさらに大変そうだっていう形で、ちょっと一回その部分は試行実験として諦めます。で、このシーケンスをですね、片側から読むんではなくて、プローブをですね、上端側と下端側でデザインして、それからですね、伸長をさせて、シーケンスをしてみてはどうだろうか。こうすると、上側から読むのと下側から読むのとでですね、一応、感度としては2倍になるっていうふうな、形になるのかなと思うんですけれども、それで、そういったことができないかなっていうふうに考えたというところですね。ただ、もともと相当に感度が低いので、2倍になったとしても全然感度足りないというか、結局のところは補完し合えないなっていうところで、この考えも諦めます。それでですね、サザンブロット法もですね、シーケンス法もどちらも手間で、感度が低いので、あと、かつ放射線同位元素も使わないといけないというところで、ちょっと一回それは脇道に置いとこうというようなところでですね、次に考えたのが、二つのプローブですね、フォワード側とリバース側っていうんですけど、天変異を起こしているところの、上端と下端で、デザインしてですね、で、これをそれぞれ違うプローブの長さ、 フォワード側とリバース側でですね、プローブの長さを変えてやって、ポリメラーゼで伸長反応させて、で、その DNA を電気移動してみて、バンドの長さの違いで点変異が見分けられないかなとかっていうのも考えてたみたいなんですけれども、これちょっと、僕はさっぱり、プローブの長さを変えたらなんでバンドの長さが変わるのかとかっていうのもちょっとさっぱり意味が分かんなかったんですけれども、まあなんか、まあそんなことも無双してたりとか、してたみたいなんですね。っていうような形で、まあ、PCR のこう、最初のところでどうすればいいのかっていうところでですね、そもそもは、ベータグロブリンの異常型を検出する方法をとにかく無双してたというところになります。で、ちょっと今ですね、DNA ポリメラーゼっていうのが、ポロッと出てきたので、DNA ポリメラーゼについて紹介しますけれども、これはですね、アーサー・コーンバーグという博士と彼の研究チームによって、1955年に大腸菌から初めて単離発見された酵素になります。で、まあ当たり前ですけども、細胞が分裂するときにですね、DNA の量を2倍に増やしてから分裂しないとですね、まあ DNA っていうのは生命の設計図が書いてある基本ですので、必ず増やしてやらないといけないっていうところなんですけれども、この DNA がどうやってコピーを作ってるのかっていうところが、当時は分かってませんでした。で、それをですね、アーサー・コーンバーグという博士はですね、酵素によって行ってるんだっていうことを発見したっていうことになります。で、まあ、これはですね、この功績を称えられて、ノーベル生理学、医学賞を受賞してますよというところになります。で、キャリーはですね、このあたりのことをですね、サザンとか、プローブを使って、そこから慎重、プローブじゃないですね、プローブとプライマーってちょっとややこしいんですけど、まあ、プライマー、同じなんですけど、DNA オリゴを、から、を起点にしてですね、DNA ポリメラーゼを使って慎重反応させるっていうことをですね、使って何かできないかっていうところをですね、もう頭の中でぐるぐるぐるぐる考えながら、手間もなくて RNA、RI も使わないでいい方法っていうのを、こう、もうとにかくいろいろ考えて、思考実験を繰り返してたみたいなんですけれども、このプローブを使って患者の DNA を医学端にして、ポリメラーゼで慎重反応を行うっていうことをしたら、あれと、DNA の量が倍に増えてるじゃないかっていうことに気づいたんですね。もともとのあったものから、慎重反応させることによって、2本差のものがまず1本差になって、そこにプローブっていうものが貼り付いて、そこから DNA で慎重反応させてやると。そしたら、1本差のものが2本差にまたなってるってことですので、あ、これ倍になってんじゃんってなったわけですね。で、あれ、これ、もしかしたら、もう一回繰り返したらさらに倍になるんじゃないと思って、で、ここで非常に興奮します。で、もう即車をですね、道の脇に止めてですね、車の中にあったレシートに、まあ、いろいろと、計算を書き込んでいくっていうことをしたんですけれども、もともとあった DNA の量を1000個あるとして、で、1回目の反応で倍になったら2000個になるよな、次4000個だな、次8000個だなっていう形で、次々繰り返しやって、10回やればどうなるだろうっていうふうになると、これは100万倍に増えると。100万個にまで増えると。1000個が100万個まで増えるぞと。で、これ20回繰り返したら、もうとんでもない数になるなと。いうことを思いつきます。ただ、これはただ DNA の量を減らし、増やしているだけで、まあ、伸ばしていった先で、反応が止められないとダメだよね。じゃないと、こう、電気移動で検出したいんだから、同じ長さのものだけができるようにするっていうことは、どうすればいいんだろうっていうのを、またくるくる思考実験を繰り返すということをします。で、あ、そうだと。さっき、上端と下端から、ベータグロブリンを、2つのプローブで挟み撃ちして、DNA、を、まあ、増やすということ、まあ、伸長させるということを考えてたんだから、これ、両方、最初はですね、1つのプローブ、プライマーだけでですね、慎重反応させようとしてたのを、2 2つのプライマーを使って身長反応させるとどうなるだろうっていうのを今度は図解で考えてみます。そうすると、ほとんどの産物が、何回も繰り返していくうちに、プライマーとプライマーで挟まれた間の配列だけが増えていくということになるなということに気づきます。で、まあ、その後ですね、まあ、3層にたどり着くわけですけれども、3層にたどり着いてからですね、もう、3層にある紙という紙をひっくり返してはですね、何回も何回も、これを図解して書いてみてですね。で、これはうまいこといくかもしれないぞっていうことでですね、頭の中でブラッシュアップを繰り返していって、もう、ベータグロブリンをですね、どうにかして簡単に検出してやろうっていうことは、もう忘れてしまってですね、DNA を簡単に指数関数的に増やせると、しかもそれを、電気営動で検出できるぞっていうところで、まあ、彼は、まあ、非常に興奮してたというところになります。まあ、で、結局のところですね、この思考実験で、はですね、この週末の間は、分かってくれるのは同僚であり、恋人であるジェニファーだけだったみたいなので、ジェニファーにアイデアとして話してみるんですけれども、ジェニファーはですね、まあ、なんかうまくいきそうねっていうだけ言って、近くの湖畔でですね、日光浴をするのにもう一生懸命だったみたいで、まあ、大して相手にしてくれなかったみたいですね。
まあ、話し相手がいただけよかったかなっていうところですかね。
そうですね。まあ、とにかく、思いついたのがですね、ドライブ中ですね、隣に恋人を寝かせてる間に、夜中の道を運転してるときに、原理について思いついたというところになります。ちょっと正直ですね、これ、言葉だけで説明するのかなり難しいんですね。なんか、まあ、PCR の原理は、僕自身も YouTube で説明してたことがありますけれども、いろんな方がですね、PCR の原理を説明しているのでですね、YouTube なんかで図解を見ながら、ちょっと、再度僕のこの拙い解説を聞いていただけるとありがたいなと思いますけれども、すいません。はい、こんな感じですね。といったところで、PCR の原理を思いついたよというところで、今回は終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。